皆様、こんばんは。今夕は民数記、26章を見てまいります。26章の、人口調査は2度目の人口調査です。約束の地を、目指して、出発するときに第一度目の人口調査が行われ、そして、荒野の放浪を終えて約束の地を目指す、これから目指すというときに二度目の人口調査がなされました。改めて約束の地を目指す戦いに臨むために、特に戦いの中で命を落とすかもしれない、そういう中で一人一人が無事であるように確かめる必要がありました。またこの荒野の40年間の放浪の中で大変過酷な旅が続き、そして神様は先にカデシュバルネアでつぶやいた世代の者たちは荒野で死に絶えると宣告されました。そして彼らは主が告げた通りに生涯を全うし、次の世代に約束の地を受け継ぐ使命、占領する使命を託していきますけれども、この世代交代の中で神様がいかに民を守り育まれたか、そのことを確認するためでもありました。今日2度目の人口調査を通して、主のもとに民が守られていること、そして新たな世代が神様の約束を担って進んでいくことを共に確かめましょう。民数記の26章、これ数数えているところで大変長い説になりますけども、改めて読みたいと思います。一節から51節まで。さすがに長いですかね。では途中までさせていただきます。25節まで拝読いたします。民数記第26章1節から25節。この主の罰の後のことであった。主はモーセと祭司アロンの子エルアザルに告げられた。イスラエルの全回収について一族ごとに20歳以上でイスラエルで戦に出ることができる者すべての頭数を調べなさい。そこでモーセと祭司エルアザルはエリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原で彼らに告げた。主がモーセに命じられたように20歳以上のものを数えなさい。エジプトの地から出てきたイスラエルの子らは、イスラエルの長子ルベン、ルベン族はハノクからはハノク族、パルからはパル族、ヘツロンからはヘツロン族、カルミからはカルミ族。これらがルベン人諸子族で登録されたものは43,730人であった。パルの子孫はエリアブ、エリアブの子はネムエル、ダタン、アビラム。このダタンとアビラムは 回収から召し出されたものであったが、コラの仲間としてモーセとアロンに逆らい、主に逆らった。その時、血は口を開けてコラと共に彼らを飲み込んだ。それはその仲間たちが死んだ時のこと、火が250人の男を食い尽くした時のことである。こうして彼らは警告の印となった。ただし、コラの子たちは死ななかった。シメオン族の諸子族は、それぞれネウメルからはネムエル族、ヤミンからはヤミン族、ヤキンからはヤキン族、ゼラフからはゼラフ族、シャウルからはシャウル族。これらがシメオン人諸子族で、登録されたものは22,200人であった。ガド族の諸子族は、それぞれゼフォンからはゼフォン族、ハギからはハギ族、シュニからはシュニ族、オズニからはオズニ族、エリからはエリ族、アロデからはアロデ族、アルエリからはアルエリ族。これらがガド人諸子族で登録されたものは40,500人であった。ユダの子はエルとオナン。エルとオナンはカナンの地で死んだ。ユダ族の諸子族はそれぞれシェラからはシェラ族、ペレツからはペレツ族、ゼラフからはゼラフ族。ペレス族はヘツロンからはヘツロン族、ハムルからはハムル族であった。これらがユダ諸子族で登録されたものは76,500人であった。イッサカル族の諸子族はそれぞれトラからはトラ族、プアからはプア族、ヤシュブからはヤシュブ族、シムロンからはシモン族。これらがイッサカル諸子族で登録されたものは64,300人であった。天の父様、民を再び数える箇所を見てまいります。あなたがこの一人一人を覚えておられ、また彼らの中で様々な出来事が起こったことも思い返しつつ、これを新たに進んでいく民を神様は覚えて祝福されました。私たちも一人一人あなたの永遠のご計画に覚えられていることをこのことを通して教えてください。そして平安とまた主への恐れを持って約束の地を目指し、信仰の馳せ場を走り抜き、信仰の戦いを戦い抜くことができるように励まし導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今はルベン族からイッサカル族まで見てきましたけども、51節まで12部族の名が記されています。レビ族についてはまた後で出てきます。先週見たところでは、モアブの娘たち、背後にミディアン人も暗躍していましたけども、土地の民の誘惑に陥って、偶像拝み24,000人もの命を落とした後の出来事です。24,000人とは決して少ない数ではありません。この裁きの後、心新たに約束の地を目指すために民の数をもう一度数えるように、主は命じました。すでにアロンは召されてますので、モーセとアロンの息子大祭司エルアザルがリーダーとなって、部族ごと兵役につける20歳以上の男子の人数を 数えるように命じられましたね。この戦いに臨める20歳以上の男子の数を数えるということは、民数記の冒頭にもなされたことです。場所は、モアブの草原、このモアブの草原で、モーセは、申命記のメッセージまで、語り、そしてホレブではありません、ピスガの頂で召されてゆきます。数えた結果は、資料に書かれている通りです。先に数えた時の人数も併記させていただきました。ルベン族は、あまり変わっていません。少し減りました。コラの反乱の時にエリアブの子たちが250人主に逆らったために滅び、またコラの子たちはこの反乱に加わらなかったために生き延びたことが記されています。神様は主に信頼した者はとて反乱の首謀者での子供たちであっても生かされて用いられて行きます。シメオン族は、ずいぶん、数を、減らしています。ガド族も若干減らしています。ユダ族は、増やされています。ただユダ族についてはまだカナンの地に、いたときに、ユダの長子エル、そして、次男のオナンは子孫を残す義務を、拒みました。またエル、まあオナンがそうですね。そしてエルは罪を犯したために主に打たれまして。そのことを覚えるようにとこの人口調査の中でコメントされています。イッサカル族は若干増えました。ゼブルン族も増えました。マナセ族は、マナセ族はここ28節以降ですね、マナセ族の中で、セロフファデという息子がいない、人の、娘、女系家族ですね。娘たちいっぱいいたんですけど、男子がいません。そこで約束の地を相続しないで、この家は耐えるのかと言われたときに、主は娘たちが相続し、そしてこのセロフアでの家が耐えないようにされたことが、この経図、この人口調査の中で、増えられています。ついで、マナセ族。マナセ族は、増えたんですね。ごめんなさい。マナセ族。ですね。エフライム族で失礼いたしました。エフライム族は、減っています。ベニヤ民族は、増えています。ダン族は、微増。アシェル族は、増えています。ナフタリ族は、減っています。まあ、特に、 マナセ族が増えており、ベニヤン民族が増えています。シメオン族とエフライム族が減っているのは、このバールペオルの偶像礼拝に対する裁きが影響しているのではないかと思われます。25章の14節、ここにシメオン人の一族の長、サルの子ジムリと、このシメオン族の長の息子ジムリが、このモアブの娘たちによる誘惑事件の首謀者といいますか、であるミディアンの諸子族の頭の娘として働いており、そしてシメオン族は多くの偶像礼拝、多くの者が偶像礼拝に陥ったために命を落として数を減らしたのだと考えられます。同様なことがシメオン族にも起こったのではないかと考えられます。また、この十二部族の中で、前回もユダ族が一番大勢でしたけども、今回もユダ族が大勢でした。で、この人口調査の中で、前回はその部族の長の名前が併記されているのに変わって、今回は各部族の氏族、各部族の中での細かく分かれた氏族の頭の名前、そしてその名前が氏族の名前になりますけど、それが記されています。最初の系図のところ、最初の人口調査のところを見ますと、それは一章に記されていますけれども、一章の20節以降ですけども、ここでは長子ルベンの子孫はとあり、一族ごとにというだけ記されていて、各部族の名、そこだけ記されておらず、そして二章に入りますと、宿営でどんな風に並ぶかというとことが記されていて、そこにはその各部族の長の名が記されています。ここで、覚えたいことは、増減はありましたけども、当初カナンを攻めるために、建てられた、兵役につく男子、二十歳以上の男子も六十数万人ですけども、この荒野の過酷な生活の中で世代交代しながらその数を減らしていないということを見ることができます。大きく増えてもいませんけれども、神様がこの荒野の中で民が 減って約束の地を攻められなくなるということがないように、過酷な環境の中で民を守ってくださった。しかしまた不貧困の裁きによって数を減らしてしまった。そのことも主を侮ってはならないという警告として、この人口調査に記されています。まさかのおよばユダの息子もそうでしたけども、その他は皆荒野で犯した罪のために大勢が命を落としたということが記されています。しかしながら全体の数は保たれていたんです。ここに主の恐るべきお方であることとともに、哀れに満ちたお方であることが明かしされています。さて52節から56節には、改めてどのように相続地を割り当てるかということが記されています。26章に戻っていただけますか。52節から56節を読みいたします。主はモーセに告げられた。これらの者たちにその名の数に従って地を相続地として割り当てなければならない。大きい部族にはその相続地を大きくし、小さい部族にはその相続地を小さくしなければならない。それぞれ登録されたものに応じてその相続地は与えられる。ただしその地はくじで割り当てられ、彼らの父祖の部族の名に従って受け継がれなければならない。その相続地は大部族と小部族の間でくじによって決められなければならない。ここにはそれぞれの部族の人口に応じて、大勢いる部族には大きな土地を、少ない部族には少ない地を、しかし、人間的な方法で選ぶんではなく、区分けした中を、くじで割り当てて、くじを、司られるのは主ですから、それぞれのいろんな思いがあるでしょうけども、神様がお決めになった場所に住み着くようにと教えられています。そして、このイスラエルの男子だけで60万、総勢200万以上いたと思いますけども、約束の地の広さは、この大勢の民が住み着いても、あまりあるぐらい広く、また豊かな地であることがありましたので、さらに増え広がることができる。主の祝福は豊かに伝えられていました。ですから信頼して主の導きに従ってそれぞれの地を割り当てるべきであるということが明かしされていました。また、各部族の父祖の名をその地に、つけるようにと神様は命じられました。さて57節から62節まではレビ族、レビ人は兵役につかず、幕屋とその礼拝のための奉仕を担います。レビ部族はレビの3人の息子、ゲルション族、ケハテ族、メラリ族に分けられます。そしてこの3つの部族がさらに細かく分けられていることが記されています。 あ、すみません、57節以降の中で、痛ましいことも記されています。それは、モーセの家族についてですけども、60節と61節、アロンにはナダブとアビフとエルアザルとイタマルが生まれた。ナダブとアビフは死の前に異なる日を捧げた時に死んだとあります。だからこそ3番目のこのエルアザルが祭司を、大祭司を受け継ぐことになっていました。これはレビ族が、特にケアテの族のアロンの子孫が死の祭司として立っていくときに、このような先祖の罪を犯してはならないことを諌めるために記されています。そしてレビ族の総数、ここには前回と同じく生後1ヶ月以上の男子すべて数えられまして、2万3000人でした。こうして、12部族、兵器につける12部族と、幕屋に使える、レビ族の人口調査が終わりました。63節以降、この人口調査のまとめが記されています。そこを読みいたします。民数記26章63節から。以上がエリコを望むヨルダン川のほとりのモアブの草原で、モーセと祭司エルアザルがイスラエルの子らを登録した時に登録された者たちである。しかしこの中には市内の荒野でモーセと祭司アロンがイスラエルの子らを登録した時に登録された者は一人もいなかった。それは主がかつて彼らについて、彼らは必ず荒野で死ぬと言われたからである。彼らのうちただエフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他には誰も残っていなかったと。この二度目の人口調査は、民が保たれたという主の憐れみを証ししているとともに、主が必ず荒野で死ぬと、20歳以上ですね、死に逆らった民はそう宣告されて、一人一人数えると、そして記録すると、主が告げられた通りに当時20歳以上だった民の中でヨシュアとカレブ以外の者は一人もいなかったと。モーセは間もなく召されていきますけども、モーセも入りませんでした。主が告げられた通りであることが明らかになりました。主は必ず宣告されたこと、約束されたことを果たされることを私たちも覚えて、イエス様を信じた者は一人も滅びることなく永遠の命を得、そして御国を受け継ぎます。この私たちに与えられた幸いを覚えましょう。しかし主を信じない者は罪に定められるとも宣告されています。 ですから、私たちは宣教の、働きを、主から受け継いだものとして、主の御子である一人でも多くの方がイエス様を信じて、歩めるように、また信じた者が弟子として信仰を全うしていけるように、互いに励まし合い、そして主を恐れて共に進んでいきましょう。感謝なことに、キリストを信じた者は罪に定められないという宣言がありましたから、アダノでは途中で罪を犯した者が入れませんでした。しかしキリストの贖いのゆえに、信じた者は必ず御国に入れます。そのことを覚えて、私たちは主に従って召しを全ういたしましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちもまたイスラエルの民よりもはるかに多いものですけれども、一人一人が覚えられて登録されていること、命の書に記されていることを感謝いたします。どうかまだ救われていない方々のために祈りお使いできますように、また信仰を全うできるように、燃え差しではなくよくやったと言われる生涯を全うして主に会えるように、どうか共に励まし合って私たちを導いてください。イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。